お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
松崎さん、こんにちは。
こんにちは。
ゴールドコースト、お天気はどんな感じですか？
そうですね、昨日は本当にすごく晴れてました。快晴で、
ええ、
でもなんかね、今週は雨みたい、はい、
そうなんですね。シドニーも同じです。
ああ、そうなんですね、ええ、
沿岸だけなんですけれども、もう先週もずっと雨で、はい、あの月曜日になってからちょっと晴れ間が出てるかな、でも変な天気雨が降るかなっていう感じですね。
ああ、そうなんですね。それがこっちに来てるのかも
そうですね。
ですね。
昨日のレイバーデーはどのように皆さん過ごされてるんですか？
そうですね、すごい晴れてたので、やっぱりビーチで過ごしてる人が多かったですね。すごい風は強かったんですけど、水温はそんなに低くないので、まあ、まだ全然泳げる感じですね。
松崎さんも泳ぐ方ですか？
はい、普段は、はい、入ったりはします。
いいですよね、長い期間、はい、海に入ることができるっていうのはいいですよね。
そうですね、
それではゴールドコーストの話題をお願いできますでしょうか？
はい、はい、先週の土曜日までゴールドコーストでサーフィンの大会が開催されていて、この大会チャンピオンシップシリーズのゴールドコーストプロと言われているもので、4月の27日から5月4日まで開催されていました。
はい、
でこの会場は最高得点が10ポイントなんですけれども、その10ポイントが2本も生まれたような過去がある、最高のコンディションに恵まれていると言われているスナッパーロックスで開催されました。で、サーフィンのレジェンドと言われている11回の世界チャンピオンである52歳のケリー・スレーターが出場し、会場は観客であふれ返っていました。
52歳っていうのもすごいですね
すごいですよね、まだ全然現役と、はい、いう感じでしたね。でケリーが出場したのは28日の日曜日だったんですけれども、
はい、
途中で大雨が降ったり、すごい悪天候だったんですけれども観客はもうケリーがどうしても見たいということで、後を追いかけてケリーが少しでも姿を見せると歓声が聞こえたりしていました。で、はい、残念ながら敗退してしまったんですけれども、レジェンドのサーフィンを見ることができて、みんな本当に感動している様子でした。
皆さんサーフィンやられる方が本当に追いかけてらっしゃるんですね、はい、きっと。
そうですね、あとはもうその大会終わった後に上がってくると、みんなファンがサインを求めに行くんですけど、
はい、
ほとんど子供もすっごい追っかけてるので、やっぱりレジェンドなので、どうしても
そうですね、
写真撮りたいみたいな、本当になんかアイドルって感じでした。
将来のはい、プロサーファーの憧れなんでしょうね、うん、
そうでしょう ね、
そういう方に憧れて、子どもたちも一生懸命練習するのかなと思います、
は
い、
ねえ、そうかもしれないです ね、
ねえ。
でケリーは次のフィジーとタヒチの大会でワールドカードを手にしているので、
ええ、
それが引退ツアーになるのではないかって言われているそうなので、オーストラリアで見れるのはもしかしたら今回で最後だったかもしれない。
あ、そうなんですね、
言われているみたいです。はい、
自分がサーフィンできないので、もうすごいなってしか言えないんですけれども、
は
い、
本当そうですよね。私サーフィンやらないんですけど、見に行ってきて、ケリーが波に乗った時はすっごい歓声が上がって、
はい、
ターンしてるのもやっぱりすごい、これが世界一位の人なんだなって、なんかすごい感動しました。
日本から来てる方とかもいらっしゃるんですかね？
はい、日本選手も結構来てて、大原ひろと選手がベスト16位を果たして、はい、あと東京オリンピックで銅メダルを獲得した都筑有夢路選手も出場していました。で5月の3日にはスペシャルヒートっていうなんかイベントがあって、フィッシャー&フレンズフリーサーフっていうのが行われて、
はい、
これはオーストラリアゴールドコースト出身の音楽プロデューサーで、インスタグラムのフォロワー196万人を誇るポール・フィッシャーが主体となったヒートで、
はい、
フィッシャー自身のほかミック・ファニングも、彼もすごい有名ですけど、とかジョエル・パーキンソン、もちろんケリー・スレーター なども豪華なメンバーが揃って1時間に及ぶフリーサーフィンを披露しました。
なんかやっぱりゴールドコーストってサーフィンのメッカなんですね。
ねえ、そうなんですかね。ねえ、なんか、うん、この2週間ぐらいは結構サーファーはかなり盛り上がってましたね、はい、なんか面白いのがそのフィッシュ、ポールフィッシャーが最後に、
はい、
DJ として会場を盛り上げるっていうのもあったみたいです。
すごい、はい、若い人たちとかも大喜びですね。
そうですね、いや若い人だけじゃない、かったようには見えます。結構
あ、そうですか、
年配の方、はい、ケリー・スレッタやっぱ52歳なので、やっぱり年配の方もいましたね。私たちの前で見てた結構おばあちゃんぐらいの方たちがすごい応援してたりとかしてたので、すごい幅広い世代に支持されてるって感じでした。
ゴールドコーストではこの大会の後は、はい、だいたいビーチでのイベントでだんだん縮小されていくような感じですか？
サーフィンはしばらくないとは思うんですけど、うん、次は16日から今度はまあ、ビーチでではないんですけどブロードビーチ の, まあ、ビーチ沿
い
で、
はい、
ブルースオンザブロードビーチ、ブルースオンブロードビーチですね、
はい、
が始まり、
はい、
なのでまた新しい他のイベント、ブルース、今度はブルースですねのイベントが始まります、は
い、夏から秋に向けての
そうですね、
なんか移ろいが感じられるイベントですね。
そうですね、
私世代、はい、40代50代60代が好きそうなイベントなので
そうです
うん
そうですね、今回はでも2回グラミー賞受賞しているメリッサ・エシェリッチとか、
はい、
ブルースロックのジャンルを超えるアーティストって言われるサマンサ・フィッシュとか、
はい、
アナポポビッチとか、あとに大人気って言われてロイド・スピーゲルが出演するそうで、すごくなんか盛り上がりそうって言われてます、うん、
これから、はい、文化の秋に入っていくゴールドコーストって感じですかね。
そうですね、そんな感じです
今日は本当にありがとうございました、
はいはい、こちらこそありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。